キラテン
HSS 型 HSP こんなんでインダレディオ、お相手はキラテンです。今回は HSP とコピペというシェアです。コピペ、コピー&ペーストの略ですね。私ね、ちょっと省略語嫌いなんですけれども今回はあえてキャッチーなコピペって言ってみましたけども、省略語嫌いな理由っていうのはまた次回以降ね、お伝えしていきますが、そんなコピペどうですか皆さん、コピペ使ってますか？コピー&ペースト、パソコン世代の人とかだと偉大だなと思いませんでした？めっちゃ便利やん。それこそね、手書きでずっと来てた時からコンピューター導入してみたいになったら、コピー&ペーストってもう夢みたいなって思うことなかったでしょうか。まあ、そんなコピー&ペーストみんなおそらく使ってるんじゃないですかね、世代を超えてね、というものが、ハイリーセンシティブパーソンという HSP とどんな関係があるんでしょうかというところをシェアしていきたいと思います。まずですね、HSP っていうのは気質ですので、悪いとか病気とかそんなことは一切ないんですね、という前提条件を整えていきます。そういう、悪いとか病気じゃない、じゃあどんな気質なのというと、繊細とか敏感という気質なんですよ。まあ、人よりも感受性が豊かで、ちょっとインプットの量が多くなっちゃったりとか、これはもちろんいい方にも作用するんですけども、悪い方に作用するときには疲れやすくなるとかっていうところになります。あとはまあ繊細でね、敏感というのはつまりその注意深く全てのことを優先順位をつけられず、全部重要事項みたいな感じでインプットしちゃうので、その分集中すると視野が狭くなりがちっていうのも HSP の特徴になってきます。深掘りができる美しさっていうのはもちろんあるんですけれども、なんせね、この視野が狭かったりすると、後でね、振り返るともっと効率よいやり方あったのなーみたいに自分反省会をしてしまったりする人もいるんじゃないでしょうか。私もね、まあよくありますね、そういうのね。もう、向きになるというか、集中しすぎて視野が狭くなって、ああ、なんかもっとうまくできたらなとか、後で反省しちゃうことあります。否定は良くないですからね。改善ということを積極的に取り入れていくというだけのところにしていきましょう。まあ、そんな、この改善をするためのヒントですね。まあ、なかなか反省会が続く中で、なんとか、自分がこう改善できないかなというヒント、これを、まあ、普段から行っている行動でそのヒントを得るっていうのはすごく接触頻度が高くなって有効だと思うんですよ。あ、ちょっと待った、視野が狭くなったとか、あ、ちょっと今自分がすごく集中しすぎてて他が見えてないくなってるよみたいなことが、なんか要所要所で自分の行動の中に一つ入っとくと、トリガーになってね、引き金になって思い出しやすくなるじゃないですか。そういう時にこのコピー&ペーストっていうのを使えたらちょっといいと思いません？つまりコピー&ペーストするたびに思い出すっていうのはすぐにできないですよ、もちろんね。トレーニングは必要ですけども、これは割と効果的だと思いますし、キラテンもそういうことをしているという実体験からシェアさせてもらいます。コピー&ペーストなんですけど、皆さんどんなシーンで使うことが多いでしょうか？おそらく今ね、スマートフォンっていうのがメインの端末になってきているご時世ですから、文章のコピー&ペーストが多いんじゃないですか？文章を選択して、ここまでコピーして、違うところにペースト貼り付けて、まあ、加工したり、修正したりというふうな。このシーン。で、コピー&ペーストってまあメインがそれでしょって思いがちじゃないですか。ただこれが、いや、コピー&ペーストってもっと実は奥が深くて、まだまだ有能なのよ、というふうなところを、今からシェアさせてもらいますんで、それはつまり、具体と抽象を行ったり来たりするっていうこととすごく似てるんですよ。ですから今日はコピー&ペースト、コピペっていうタイトルをつけてますけれども、最大のテーマっていうのは、具体と抽象、具体的と抽象的っていうのをいつも行ったり来たりしましょうね、と。それが HSP にとってすっごく効果が高いです、と。いうふうなところをお伝えしますので、まあ、若干ちょっとこう、奥のテーマがあったり、表のテーマがこれだったりっていうふうにややこしく聞こえるかもしれませんけれども、皆さんだったら絶対ついてきてくれるはずです。なぜならば、私たちは HSP という記述で同じく繋がってますのでね、僕の説明は下手かもしれないですけど、皆さんの中には読み取るヒント、能力、高くなってると思いますので、引き続きお付き合いください。じゃあそんなコピー&ペースト、先ほどのように、文章のコピー&ペーストするっていうのは具体的な使い方やとしましょう。 じゃあもっともっと抽象化して、抽象的にそれだけじゃない、もっともっといい使い方あるんだと。つまり、視野が狭い状態だと文章、文字をコピーする、文字をペーストするになるんですよね。視野を広げるんですよ。そうすると、いや、そもそもこれってファイルごとコピーしたりできるよねっていう風な俯瞰した目線が出てくるんですよ。ちょっと面白いんですよ、これ。伝わっていると信じて続けさせてもらいますけれどもね。なんかね、そうですね。この辺でちょっと脱線しておきましょうか。私、キラテンは、ジョジョの奇妙な冒険という物語が非常に好きなんですけれども、ジョジョの奇妙な冒険、知ってる方はですね、スタンドという概念がある漫画だというふうなところをイメージしてもらったですね、そのスタンドっていうのはスタンド使いと呼ばれてる、そのスタンドをどう使うかっていう本人の考え方とか視野の広さによって強さが変わってきたりする。あれとよく似てて、コピー&ペーストっていうのは文字をコピーするんでしょだけの人よりも、いや、あれも全てのことを丸ごとコピーしてペーストできるんだよっていうふうに考えている人の方が強い弱いというよりかはその人生をもっと有効に使っていると。そんな関係に似てるんですよ。ではでは本題に戻りましてですね。何のことかと言いますと。まあ、これはね、スマートフォンではイメージしにくいので、パソコンを皆さんちょっとイメージしてみてください。パーソナルコンピューターですね。パソコンの方。パソコンの方で、文字をコピー&ペーストするのが具体のアクションだとしましょう。で、それ一個抽象化して、いや、文字だけじゃないんだよとなったら、他にどんなことがあるのとなると、Excel とかだと、もうセルを複数、選択してコピーしたり、Word っていうソフトだと、まあ、図をね、選択してそれをコピーして貼り付けたりと。あとはお絵かきソフトとか使われてる方っていうのは、その背景のスタンプなんかをコピーしたりと。いうふうなこともできますもんね。で、すぐコピーしてすぐ複製してペーストできますから、作業効率が一気に上がる。別に文字だけじゃないんだと。けどコマンドは同じです。コピーしてペーストするっていう同じコマンドでも文字だけじゃなく全てのものがコピーできるんだペーストできるんだって思うと作業の効率がぐっと上がる。これが一個抽象化したやつです。で、さらにもう一階層抽象化するとどんなことになるかというと、もう先ほどの例だったら Excel のセルを複数選択するじゃなくて、その Excel ファイルごと選択してペーストするんです。そうすると複製データができますよね。複製データを作っといた上で、何かあったらこれに戻ってくれるという保険をかけた状態で、本データの方をガチャガチャガチャガチャ編集していくと。万が一壊れちゃったり、不具合が起こったりとかしても、さっきペーストした複製データがあるので安心と。で、その万が一がなかったら、複製したやつはその後削除したら済むと。これがコンピューターの最大の利点なんですけども、これも全部コピー&ペーストっていう概念を上に持っていかないと発想が出てこない。まあ今だいぶドラマチックに喋ってますけどね。そんな当たり前やんっていう人の方が多いとは思いますけれども、冷静に考えたらそうなんですよ。自分の発想次第でね、人生がどんどん楽になったり、仕事がスムーズにいったりっていうふうなところなんで、割と組み込んどいて損がないじゃないですか。心が軽くなるっていうイメージがあると思うんですよね。で、このコピー&ペーストっていうのは、まあ、つまりですね、誰かとか本とかで提唱する、コピペはこういうふうに使いましょうみたいなテクニックとかだけでもう収まるもんじゃなくて、そもそもコピー&ペーストっていうのは自分の発想次第でもっと可能性があるんだよという開放感。これをちょっと手応えをぎゅっと感じ添えてほしいんですよ。今、イメージできたと思います、皆さん。じゃあそのイメージが別にコピー&ペーストに限らず、世の中全部そうだねと。自分がこれはこういうふうに使うんだって思ってたから、そこが狭くなってただけで、どんどん抽象化していったら、あれにも使える、これにも使えるってなって、もっと人生楽しくなるんじゃないのかな、というところが、具体と抽象の往復なんですよ。で、この感覚っていうのは、HSP の気質にすっごくプラスになります。つまり、先ほどのように、集中しちゃうと視野が狭くなりがちな HSP にとっては、何かの時に、お、危ない危ないと思って、すぐ、こばれに帰ったり、俯瞰したりっていう風な癖をつけといたら、自分反省会の回数が少なくなるんですよね。で、それをコピー&ペーストっていう普段から割と使ってることをするたびに、おっとっとってこう、そういえば自分がちょっと具体的になりすぎじゃないかなっていうのを思い出して過ごしてみたら、 結構ね、いい生活リズムっていうのはできやすいと思います。そんな風に、時に俯瞰して、時に深掘りしてっていう風にこう、行ったり来たりするとですね、目の前の大好きな人のために一生懸命になる自分っていうのがさらに輝きます。HSP ならではです。どっちもいけるんですよ。時に俯瞰して、時にもっと深掘りして、あなたのためですってことができたりすると。そんな未来が私たちにはあるんですよ。敏感で繊細だからこそできる深掘り。そして時に俯瞰すると全体像を見渡して、あ、ここが抜けてたなっていうのもサポートできる。いいじゃないですか、そんな未来にね。強い HSP みたいなところにぜひ一緒になりましょう。なのでこの具体と抽象の往復っていうのはトレーニングする価値すごくあると思います。で、これがね、私、キラテンが一番、まあ、本の中でもすごく良かったなという本を一個だけ紹介させてもらいますと、具体抽象トレーニング、思考力が飛躍的にアップする29問という細谷さんという方が書いた本で、細谷さんは割とこの具体抽象トレーニング、いろんな関連本出されて、多分この人が最初に提唱してるんじゃないかなと思うんですが、まあ、この最近ですね、この29問っていう風に、29問の問題形式で出されたんですけど、これ分かりやすかったです。まあ、処方はこれでグッと、あ、なるほど、こういうことが言いたいのねって思った上で、さらに細谷さんの本をもっともっと読んでいくと、より分かりやすくなるかもしれません。ということなんで、今回は集中すると視野が狭くなりがちな HSP は、コピペで具体抽象トレーニングをしちゃおうというシェアをさせていただきました。これからも気にしすぎで神経質な HSP を可愛いやっちゃなと思って、愛していきながら人生を一緒に楽しんでいきましょう。 HSS 型 HSP 困難でインダレディオ、お相手はアキラテンでした。今回もつながってもらってありがとうございます。ぜひあなたの HSP あるある聞かせてくださいね。番組への感想はカタカナでハッシュタグキラテンとつけて Twitter 改め X にポストしてください。もしこの番組が気に入っていただけましたら、フォローしてもらえると嬉しいです。それでは次回もお耳にかかることを楽しみにしています。こんなんでいいんだ。